どうも、モンザップトレーナーのフジモンです。日韓チュアチュア韓国語基礎講座82回目、医師と水量ということでね、蓋然性ということで、何々家のところをやっていきたいと思います。蓋然性っていうのはですね、今までもいろいろこう触れてきたと思うんですけれども、改めて言うと、その事柄が起こる確実性とか確からしさ、つまりまあ推量ですね、そういったところで使う言葉になります。で、過去形の作り方っていうのは、設備時のね、あの三詞詞の後にこの形を入れるっていうような感じのシンプルな作り方になりますので、それをちょっと例に表しております。例えばなんですけど、パッタ、受けるで言ったらね、パッケッソみたいな感じで、実際にけをつけることによってもらうでしょうみたいな感じの言葉にしたりとか、あとおげっそとかもそうですし、であるげっそとか、そういうような感じで作っていくっていうのが例になりますね。で、基本語感の形とうの形と青の形と、でそれに後続する語尾とか、あの接続語とかっていうところを入れてるんですけれども、それをちょっと参考にしてみてください。で、一応ね、米印で言うと、尊敬詞の設備詞の詞と組み合わす場合だったりだとかは、その死が前に来たりしますので、そういったところをね、覚えておいてもらえればいいと思います。で、これが終止形の形っていうところで、参考にしてくださいというところですね。で、意味になるんですけれども、叙述文なのか疑問文なのかの違いによって、その意味っていうのは異なってきます。ここがメインになってきますね。で、話して一人称が死後の叙述文の場合は、話しての意思を示す。例えば、かぼげすみだとか、かげすみだとか、なんかこう、これからなんかやるときに、なんかテレビとかでも使ったりしてる例があると思うんですね。それがまさしくこの意思を表すっていう言葉になるんですね。なんで日本語としてはね、なんとなくこう訳詞としては普通の叙述文みたいな感じになってるんだけど、ニュアンスとしてはその意思を表してるっていうところを、日本人の人はなかなか言葉だけで見ると覚えづらいかもしれないですけど、ニュアンスで掴むとそういう風になるので、そこで覚えてみてくださいということで、例文確認しましょう。どうぞ。
오늘은제가저녁을사겠습니다。
はいね、こんな感じで、例えばね、シンプルにサムニーだとかって言っちゃうと、文脈によってはこう、私がおごるって事実を単に述べてるだけのニュアンスになってしまうんですよね。で、この場合みたいに下げすみだとかっていうと、意思を表したいような文になっていくって感じですね。で、次、聞き手、二人称が主語の疑問文っていうところで、これに関してはね、聞き手の意思を問うというような形になりますね。はい、例文確認しましょう。どうぞ。
선생님도이제가시겠어요。
はいね、先生ももう行かれますかということで、尊敬人なんで、まあ、ちょっと尊敬文を使って蓋然性を作ってる。なんで、かしげっそね、だから死が先に来るっていうところで覚えておいてもらえばいいと思います。で、話してても聞き手でもない三人称が主語の文っていうところなんですけれども、これは対然性を普通に表す、つまり何々しそうだとか、きっと何々するだろうみたいなニュアンスですね。なんで確信を持ったこう判断だったり、あの推量ってものを表すって感じですね。はい、例文確認しましょう。どうぞ。
東京が이렇게추우니까서울도춥겠네요。
はいね、東京はこんな寒いんだからソウルも寒いだろうねみたいな、なんかこう水量とか、その自分の判断とか表してるわけですね。で、過去形と一緒に用いることももちろんできますというところで例文です。どうぞ。
젊었을때는고생이많았겠죠。
はいね、こんな感じで水量そうだったでしょみたいな感じで通ってる場合ですよね。で、しかも過去の文なので、こういう風にマナッケッチョっていうことで、短詞の後に毛がついてみたいな感じの作り方ですね。結構簡単だと思うんですよね。で、話し手に関する動作とかを要言についた文ってことで、丁寧さとか婉曲さってのをここで表す。なんで、例えばアルゲッスミダ、アルゲッソとかモルゲッソとかっていうのって、その丁寧とか婉曲っていう部分をちょっとこう作ってるんですよ。なんでアルゲッスだって、どちらかといったら分かると思いますみたいな婉曲さも伴えば、丁寧、本当になんかあらっそあらっそよとかっていうよりも、アルゲッソよとかの方がちょっと丁寧さがあるんですよね。なので、そういう風にちょっと丁寧さ表すみたいな感じで、この何々けっていうのはちょっと婉曲っぽく丁寧にしているっていう、ちょっと日本語チックな印象を持ってもらえればいいのかもしれないですね。そういう風に使えたりするよってことです。というところでね、今までこう蓋然性っていう部分やってったと思うんですけれども、基本的にはですけれども、意思だったりだとか推量ってものを表す表現は蓋然性っていうのをね、よく使ったりします。はい、なのでね、日常会話でもよく使う部分なので、しっかりと覚えていければいいと思います。ということで、今回は以上です。